それでプリントなんですけれども、1ページのローマ数字の2ですね。1ページのこの左の端の方にローマ数字の2とありますね。ここからお話しさせていただこうと思いますが、私は聖書は人間とはどういうものなのかということを懸命に考え語っている本ではないかなと思います。で、カテキズムのようなものですと、普通神の存在証明というようなところから始まっていくわけですけれども、もちろん聖書ですから神の存在はもう前提にしているということなわけなんでしょうけれども、神の存在証明というようなことにあまり興味がないのではないかなと思います。むしろ人間がどういう存在であって、このような存在は神を必ず必要とするものなんだということを説いているのではないかと思います。そのことを今回話させていただこうと思うんですけれども、前回伺った時と同じような話がだったと思うんですけれども、許していただきたいと思います。で、これから読んでみたいのは知恵の書なわけです。ご存知だと思いますが、このカトリックとプロテスタントは共同で訳した新共同訳という聖書がございますね。その聖書では続編と呼んだに書いてます。カトリック教会では第二聖典というような言葉を使って表していたものなんですけれども、この知恵の書です。紀元前1世紀に書かれているだろうと考えられる本なんですけれども、2章の1節以下です。彼らはこう言い合うか、その考えは誤っている。知恵の書の作者から見て間違っている考え方が、この1章の、2章の1節から始まるわけです。で、どこで終わっているかと言いますと、2ページ目の方を見ていただけますか。ずっと続いていまして、2ページ目は19節になっていますが、19節で終わっていますが、3ページを見てくださいね。20節まで、知恵の書の作者が間違った考えだと述べている人の言葉が語られています。で、それを読むことから始めてみたいんですけれども、3ページの、この聖書本文のすぐ左のところに丸1ってありますね。この丸1を見ていただけますか。引用したのは20節まででした。21節に神を信じない者はこのように考えるとあるから、1から20節の言葉は神を信じない者が語った言葉ということになります。で、この1ページに戻っていきましてね、彼らの考えを見てみたいと思います。我々の一生は短く遠くに満ちていて、人生の終わりには死に打ち勝つ術がない。確かにその通りでしょうね。まあ短いと見るか長いと見るか、それはいろいろかもしれませんが、遠くに満ちていて 人生の終わりには死に打ち勝つ術がない。必ず誰でも死んでいくわけですよね。で、2ページです。我々の知る限り黄泉から戻ってきた人はいない。我々は偶然に生まれ、死ねばまるで存在しなかったかのようになる。鼻から出る息は煙に過ぎ、人の考えは心臓の鼓動から出る火花に過ぎない。確かに偶然に生まれますですよね。私はあの父親とあの母親の子供としては生まれたくなかったと考えても、それは無理だ。で、死ねばまるで存在しなかったかのようになる。で、三節ですが、それが消えると体は灰になり、魂も軽い空気のように消え失せる。まあ、神を信じている我々にとってはそうではないと言いたくなりますけれども、まあ この普通の日本人であったならば、パンセスのように考えますよね。で、我々の名は時とともに忘れられ、誰も我々の技を思い出してはくれない。我々の一生は薄れゆく雲のように過ぎ去り、霧のように散らされてしまう。太陽の光に押しのけられ、その熱に溶かされてしまう。我々の年月は影のように過ぎゆき、死が迫る時には手のつけようがない。死の刻印を押されたら取り返しがつかない。確かに、ここに書かれている通りと言わざるを得ないかと思うんですね。だからこの五節までは我々の人生についての事実が書かれていると言っておいてですね。で、六節です。こういう人生なのだから、六節です。だからこそ目の前にある良いものを楽しみ、精神の情熱を燃やし、この世のものを貪ろう。日本語で貪ろうというと、もう悪い意味でしか使いませんから、この良いものを楽しみという生き方は、間違った生き方だっていうようなニュアンスになっていくかと思うんですけれども、しかし、制度問題で良いものを楽しみ、情熱を燃やす、悪いことではないですね。で、この高価な酒を味わい、高価なっていうのは問題だったかもしれませんが、酒を適度に味わうということであれば別に悪いことではないですよね。で、香料を身につけよう。春の花を心ゆくまで楽しむのだ。咲き止めたバラがしおれぬうちにその花の冠をつけよう。いたりといたるとてバカ騒ぎをし、バカ騒ぎはちょっと一目なんですけれども、しかし、一日ぐらいだったね。このどこにでも陥落の跡を残そう。これこそ我々の本領であり定めなのだ。こういう生き方が本来の在り方だというふうに考えているというわけですね。ですから、6節から9節なんですけれども、行き過ぎたならば問題が生じるけれども、適度であるならば良いものを楽しむという生き方は、 道徳だとは言い切れない。まあまあ、この許される生き方と言っていいんじゃないでしょうかね。ですから旧説までは我々の人生についての事実に立って良いものを楽しむという生き方を繰り出しとということですね。で、実質なんです。神に従っているあの貧しい者たちを虐げよう。カフだからといって容赦しない。白髪をいただく老人も敬いはしない。力をこそ義の尺度とするのだ。弱さなど何の役にも立たないから。で、この、まあ、時々新聞などに、中学生高校生がホームレスの人を襲撃してというようなニュースが流れることがありますよね。なぜ、この弱い者いじめをするのかと思いますけれども、おそらくくしゃくしゃしているんでしょうね。何か満たされないものがあるから弱い者を見ると、いじめたくなる。そうだとすると10節から11節に書かれている弱い者いじめは満たされない心から生じていると言ってもいいかもしれませんね。とすれば6節から9節の生き方、良いものを楽しむという生き方は一時しのぎの生き方であって、人間を本当に満足するものではないということを示していると言ってもいいでしょうね。でさらに12節なんです。神に従う人は邪魔だから騙して陥れよう。我々のすることに反対し立法に背くと言って我々を咎め、教訓に反すると言って非難するのだから。教訓って書かれている言葉はパイデイヤという言葉で、子供の文句を表す言葉です。だからここは教訓一般を表しているのではなくて、この目の前の良いものを楽しもうと考えた人たちも子供の教育に関してはこうしなさい、ああしなさい、勉強しなさい、夜遅くまで起きているのではない、教訓を垂れるわけですよね。しかし、自分はその教訓を実行しているわけではない。その意味で、この子供に語った教訓を無視して、この行動しているといって非難するの意味だろうと思います。で、13節ですけれども、神に従う人は神を知っていると公言し、自らを主のしもべと呼んでいる。彼らの存在は我々の考えを咎め立てる。その次にとても面白い表現が使われていますね。だから見るだけで気が重くなると書いてある。で、見るだけで気が重くなるというようなこのことですけれども、5節から6節から9節に書かれているような生き方、虚しく死んでいくんだから、目の前の良いものを楽しむという生き方なんですけれども、これにこういう生き方に本当に満足しているわけではないということなんですね。もし本当に満足しているなら、人がどんな生き方をしようと自分の生き方にはこの自信があるということですよね。でも見るだけで気が重くなるということは満足していない、どうも気になってしょうがない。 あいつらの生き方はどうも気が、この気になってしょうがないんですよね。気になってしょうがないって言ってたら、だから自分の生き方に心底満足しているわけではないってことですね。で、その後もずっと似たようなことが書かれているんですけれども、私はこれを読んで十節以降が面白く書かれているかなと思いました。しつこく申しましたように、十節以降は六節から九節のような生き方の不十分さということを示しているんだ。で、五節までは我々の人生に関する真実と言っていいわけですから、五節以前のことはどうにもしようがないですよね。で、この五節以下の、五節以前のような人生に関する真実をどう乗り越えていくか、どう対処するかが我々の問題なんでしょうけれども、目の前にある良いものを楽しむという生き方に変えると、一時しのぎのことで真に満足することがないと言っているわけですから、私はこう思うんです。五節以前に書かれた人間の事実に関して、適切な対処の仕方ではないということなんだろうと思います。六節から九節に書かれたような目の前にある良いものを楽しもうという生き方は、五節以前に書かれている人間の、人生というんでしょうかね、人生の事実に、この正しくこの対処しているわけではないということになるんだろうと思うんです。そこでこれから考えてみたいのはですね、聖書はどこかに五節以前のような人生の事実、弱く儚いということに対する聖書の提案があるはずです。この弱さをどう受け取るべきなのかということについての聖書の提案があるはずです。その提案を読んでみようと思うんですね。そこで3ページの方に入っていただけますか。前回これをお話ししたんではないかと思うんですが、よく覚えていないんですが、詩編103なんです。9節から16節、ここを読んでみたいんですが、まず新共同訳で読んでみますと、主は永久に責めることはなく、常しえに怒り続けられることはない。主は私たち罪に応じてあしらわれることなく、私たちの悪に従って報いられることもない。天が地を越えて高いように、慈しみは主を恐れる人を越えて大きい。東が西から遠いほど私たちの背きの罪を遠ざけてくださる。父がその子を憐れむように、主は主を恐れる人を憐れんでくださる。主は私たちをどのように作るべきか知っておられる。私たちが塵に過ぎないことを御心に留めておられる。人の生涯は草のよ、野の花のよ、風がその上に吹けば消えうせ、あえて言ったことを電池がおかしいんですかね。その後ろにですね、畜語訳と書いておきました。 この詩編はヘブライ語という言葉で書かれているわけですけれども、このヘブライ語の語順をそのままにして日本語に置き換えたものを何て呼んだらいいのかわからないので私は逐語訳と呼んでいるんですけれども、それを見ていただこうと思うんですね。筑語訳でも、すぐ意味は分かっていただけると思うんですが、9節です。永久に彼は争い続けない。彼というのはもちろん神のこと、主を表しています。永久に怒りを保ち続けない。私たちの罪に従って私たちに行わない。そして私たちの不義に従って彼は報いない。私たちの上に、この10節の2行目が字下げになってしまってますが、これは私のミスで何の意味もありませんので、他の行と同じ高さにしておいていただきたいと思いますが、そして11節です。むしろ天が地の上に高いように、彼の慈しみは彼を恐れる者たちの上に力強い。東が西から遠いように、彼は私たちから私たちの背きの罪を遠ざける。父が息子たちを憐れぬように、主は彼を恐れる者たちを憐れる。で、9節から10節は、二重点をつけておきましたが、ないないないない否定文になっているんですね。だから9節から10節は神様はこういう方ではないと述べた。いつまでも怒ってはいない。私たちの罪に従って私たちに行わない方だと述べておいて、11節の冒頭にむしろと書いてある。むしろ、今度は肯定文を使って神がどういう方かということを書いてある。で、この11節から13節の肯定文なんですが、ちょっとこの、網掛けが消えてしまいましたが、それぞれの節の1行目に「ように」という言葉が入っていますね。11節の1行目ですと「高いように」、12節ですと「遠いように」、13節ですと「哀れぬように」。この「ように」という言葉に何か印をつけて、ちょっとこう、覚えておいていただけますでしょうかね。そうすると9節から13節は4つの否定文と3つの比較の言葉を含む、肯定文によって神の本質を描き出していると言っていいでしょうね。いつまでも怒ってはいない、哀れみ深い方だ、これが神だと主張していることになりますね。で、11節から13節の文章の作り方は全く同じですから、14節とは全く違った構文になってますから、13節と14節の間に切れ目があるはずですね。ですから、14節と13節の間に、この行分けをしておきました。で、今度は15節以下なんです。人はという言葉で始まっていますね。これは今まで神のことを語ってきたけれども、ところで 人間に目を移し、人間といえばといったりなので、終わりとまず述べます。で、人はどういうものなのかというと、彼の日々は、生涯は草のように、野の花のように、そのように咲くと書かれていますね。で、ここにようにという言葉が、使われているわけですが、二度使われていますが、これは先ほどの11節から13節で、印をつけてくださいと申し上げたようにと全く同じ言葉です。で、16節を見ますと、まことに風がそれを通り過ぎ、それっていうのは、草花を指しています。人間を例えている草花を指していて、風が草花を通り過ぎる。すると、その草花は存在しない。ステープになっています。そして、それを知らない。それっていうのは草花。草花を知らない。もはや、その草花が生えていた場所が、と書いてあります。そうしますとね、この、ページが、またがってしまったので、ちょっと、無理がありますが、15節から16節は、まず、ようにという比較の言葉を使った肯定文を置きました。そして20節の方を見てみなさい。20節の14、16節の方は、ない、ないという否定文を並べました。で、これは9節から13節と比較してみると、長さがまず違うし、9節から13節は最初に否定文が来て、その後にようにという言葉を使った肯定文が並んでいます。それに対して15節から16節は短いし、逆順になるんですけれども、しかし、ようにという言葉を使った肯定文と、ないという否定詞を使った否定文から出来上がっているんですね。で、この15節から16節が、人間の本質を弱さ、儚さとして捉えているって、これも間違いないですよね。しかし、9節から、ここが大切なんですが、ここを理解していただくと、これからの話はお分かりいただけると思うんですが、9節から13節と15節から16節は、長さも違うし、成分とようにという言葉を使った文章のが逆順になるという一つでもあるんですけれども、まあ、同じ構文と言えるでしょうか。14節を軸として神の本質を書く9節から13節と人間の本質を述べている15節から16節が対応するように作られているんだろう。で、この対応関係が私はとても重要だと思うんです。で、そのことをお話しする前に14節をもう一度見ておきたいんですが、まことに彼は知っている、私たちの形作られる様を知っている。形作られる様と訳しておいた名詞はですね、二つの意味が可能です。一つは、物が形作られた後の姿形を表すこともできますし、もう一つは、作られる前、作り手の思いの中にある姿形を表すこともできます。 で、まあ、複語訳では形作られると訳しております。これは、ここでの意味は、この作り手の思いの中にある姿形を表していると考えましたので、形作られると訳しておりましたけれども、形作られた後の、この様子を表しているとすれば、形作られた、様ということになるんですね。そこでですね、14節の、新共同訳を見ていただけますか。新共同訳はこの部分をなんとこんな風に訳しているんです。主は私たちをどのように作るべきか知っておられたって。なんだかだいぶ違ってるような感じがしますけれども、なぜこういうふうに心境で訳したかというと、14節の1行目の私たちの形作られる様とは、形作られる前作り手である神の思いの中にあった人間の姿形を表していると取って、きれいな日本語にするためにどのように作るべきか知っておられたって訳した。で、私は、この新共同訳の解釈がいいだろうと思う理由をたった一つだけ申しますが、14節の1行目、2行目を見ていただけますか。複語訳で見ると彼は心に留めている、私たちが知りであるということを心に留めているという訳したんですね。で、これは作られた後の人間のことを書いているわけですから、だから一行目では作られる前のことを書いていると考えるのがいいだろうっていうことで、それ以上のことを暗示するのはやめますが、14節を新共同訳のように解釈しますと、9節から16節はこうなるわけです。憐れみ深い神はどのように作るべきか知っていて、人間を弱さはかなく作りましたと述べたことになります。これ奇妙な考えですよね。で、これもいつもお話しすることですが、私は大学の授業、一般の学生のためにも、聖書学の授業をするんですが、その時に、この釈さんを必ず、したいで、いちいち出席を取るのは面倒ですから、質問を言ってリアクションペーパーを用意しておいて、その、紙に書いてもらうことにしています。それを出席があるにしようという話なんですが、で、この詩編103の話をして、こういう想像か、人間の想像をどう考えるか、憐れみ深い神はどのように作るべきか知っていて、人間を弱くはかなく作った。で、学生のほとんどはだったら作るなということを確かにだったら作るなと言いたくなるようなことが書かれているわけです。しかしですね、9節から16節の流れはどう読んでも憐れみ深い神はどのように作るべきか知っていて、弱く儚く作ったと言っています。そうしますとね、先ほど強調したように9節から13節、神の本質を語る9節から13節と、人間の本質を語る15節から16節が対応しているということだとすると、こういうことになるのではないですか。つまり人間の弱さは神の憐れみに出会うためのものだ。神に出会うために、出会うことができるようにと、神はわざわざ弱く作ったという考え方です。で、人間の弱さというのは、どんな文化でも、述べられることではないかと思う。 日本でもこの15節から16節のような表現は人間についてよく使われるわけですよね。確かに人間は弱く儚いわけです。知恵文学の2章では1節から5節に書かれていたあのような感覚の事実ですよね。これは誰でも知っているという意味です。問題はこの弱さ、儚さをどのように受け入れていくかということだったと思います。で、この知恵の書の2章の神を信じない人と、まあ、言われている人たちは、だから目の前の良いものを楽しもうという形で弱さ、儚さを忘れようとしているということです。ね、でもこのような生き方は、人を本当に満足するものではない、満足させるものではない。どこかくしゃくしゃしたところが残って弱いものを見るとこれ幸いとばかり決めたくなる。神を信じて生きているものを見ると見ただけで気が重くなる、そういうことになってしまいますよということが、まあ、知恵の書の2章の主張になっています。それに対して詩編103はこの弱さは神に出会うための、神によって埋めてもらうための賭けなんだというふうに主張しているのではないかと思います。賭けという言葉は何とも、このふさわしくないかもしれないんですけれども、弱く儚いというんですから、まあ、欠けているという国ですよね。でこの賭けは絶対的な憐れみを持つ神に出会うためのものなんだというふうに聖書は捉えているということです。そうしますとね、詩編103のような人間観を前提にすると、人間は神なしにこの満足した生き方はできませんということになるんですね。でこれは我々には、まあ、なんていうか馴染みが薄いと言いますね。日本人にとって、馴染みの薄い考え方なのかなと思います。日本人はむしろ努力ということを考えますよね。弱さ儚い、それはそうだ。だけれどもこの弱さ儚さを努力によって克服することに意味がある。克服しきれないかもしれない。だけれども少しでも克服するところに生きる意味がある。こんなふうに考えていると思います。で、そういう考え方はいわば神が存在しない生き方ですよね。で聖書はそういう生き方を実は肉という表現で表しています。で、それをこれからお話したいんですけれどもね、この次のページを見ていただけますでしょうか。ローマの信徒への手紙の8章の12節から17節です。肉という生き方から霊という生き方へというふうに書いてあります。で、この12節を見ると、それで兄弟たち、私たちには一つの義務がありますか。それは肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。なんでこんな文章をパウロは書くんでしょうね。我々日本人は肉という言葉を聞くと、まず肉欲のイメージがとても強くなりますよね。でもここ肉欲という意味で取っていくいても、まあまあ分からなくはないんだけれども、 肉欲に従って生きなければならないという肉欲に対する理由ではありません。あろうともあろうものがこんなくだらないことを言うだろうか。肉欲に従って生きることが意味がないというのは、まあ誰でも大体わかりますよね。そうすると、この肉はどうやら肉欲の意味では使ってないぞということになりますね。で、このもちろんですね、肉と訳していますから、日本語の肉と重なっている部分があります。しかし重なっていない部分があるんです。例えばですね、聖書をお持ちの方は1コリの、コリントの信徒への手紙の1のこの一章を見ていただきたいんですが、一コリの一章ですけれども、ここにねこんな文章がありますですね。兄弟たち、あなた方が召された時のことを、キリスト者になった時のことをと言っていいなんですよね。思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけではありません。ここに人間的に見てという表現がありますね。これ実は原文では肉という言葉がここに使われています。肉としてといった意味の表現になっています。で、これを人間的に見てと訳しているわけですから、日本語の肉とは全く全然違う意味があります。もし日本語の肉と重なっているならば、ここも人間的に見てと訳さなかったはずですよね。あるいはですね、この29節を見ていただきますか。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。誰一人ですね、肉がとか。だから肉という表現は神と無縁のただ人間として、まあ純粋に人間としてというかね、生きている人のことを肉と呼んでいる。で、我々は肉と言いますとね、そうですね、その前にこの話をしておいた方がよろしいでしょうかね。国語辞典で肉というのを引くとこう書いてあるんですね。まず最初に皮膚と骨の間の筋肉と書いてあるで、肉を食べる、例えば牛肉を食べるというような時には、確かに皮膚と骨の間の筋肉を指しているわけですよね。聖書が肉という表現を使う時にその意味で使っている場合があるのは確かです。肉を食べるという表現は聖書の中にも出てくるわけですから、それは日本語の意味と同じなわけです。ところが石こりで今確認したように、肉という表現は誰一人と訳したり、人間的に見てと訳したりしています。なぜなのかということなんですね。で、これはこんなふうに説明できるだろうと思います。で、特にヘブライ人なんですが、ヘブライ人は、こんな考え方を持っています。体のある部位は皮膚と骨の間の筋肉、これも体のある部位ですよね。それはその部位に特徴的な姿を持つ人間存在全体を表すことができると考えているわけです。だから皮膚と骨の間の筋肉という時にですね、どういう特徴があるかっていうと、死んだ方のことを考えていただければわかりますけれども、骨はいつまでも残るけれども肉はすぐに消え去っていくわけです。 だから皮膚と骨の間の筋肉に特徴的なことは儚く弱いというのが消え去るということですね。そこから儚く消え去っていく人間そのものを肉と呼ぶんです。そういう用例があるから、この人間的に見てつまり神とつながりのないただの人ただのというのはちょっと語弊があるかもしれませんがただの人間としてという時に肉という表現で表す。で聖書には肉欲というような意味合いで肉を使っている用例はほとんどないと言えると思います。で、戻っていきますがこのプリントの方の4ページですね。肉に従って生きなければならないという肉に対する義務、これは何を言っているかというと、神と無縁であるために弱く儚く消え去る存在でしかない人間、そういう生き方に対する義務はありませんと言っているわけです。なぜないのかと言いますとね、15節に飛んでしまいますね。さあ、14節にいたしましょうかね。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。神の霊に導かれるときに人間固有の弱さ儚さが消えていくわけです。で、神の、子と神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥る霊ではなく神の子とする霊を受けたのです。繰り返られているぞと主張してください。キリストにつながることによって肉ただの人間という生き方から神の子という人間という生き方に変えられているんだ。で、この霊によって私たちは母父よと呼ぶのですというふうに書いてますね。ですから、このあたりは我々が普通に肉に持つイメージ肉欲というようなイメージを重ねるとほとんど理解できないことになってしまうということなんです。そこでですね、次のところに行きたいんですがルカの18章有名な箇所でこれも前にお話してるんではないかと思うんですけれども、二人の人が祈るために神殿に登ったイエスが語った例えを、抜き出して解説します。一人はパリサイ派の人でもう一人は徴税人だった。パリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、関通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものであることを感謝します。私は週に2度断食し全収入の10分の1を捧げています。そのようにね。で、このそうですね、続きも読んでおきますと、ところが徴税人は遠くに立って目を天に上げようともせず胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。ここに登場するファリサイ派の生き方とそれから徴税人の生き方、これが対比されていると言っていいと思うんですけども、徴税人は、この4ページの方に戻りますが、こういった私は他の人たちのように るいはこの総勢人のようなという表現を使ってますね。自分よりも劣っているものを、引き合いに出しているということは、おそらくパリサイ家の人は自分の弱さを知っていたんだろう。弱さを知っているんですけれども、私は週に二度断食し、全収入の十分の一を捧げていく、必ずしもパリサイ家の人たちの中には、週に二回の断食ということを実行していた人がいたわけでしょうけれども、しかし立法にこのようなことが書かれているわけではあります。そうすると、このパリサイ家の人は週に二度、全収入の十分の一、これを捧げる、神殿に捧げるということなんですが、努力によって弱さを克服しようとしている人なんですよね。で、つまりですね、弱いということを知っているんですけれども、その弱さを努力によって克服しようと考え、それを考えた通りに実行できたんですね。実行できたから、ついつい弱いものを引き合いに出して、あのようなものではないと言いたくなったんですよね。誇りたくなったんですよね。で、このこういう生き方なんですけれども、これは本当に苦しい大変な生き方だろうなと思うんですよね。というのは、まずですね、今のところ週に二度断食をするのを続けている、今のところ全収入の十分の一を捧げている、これは確かだけれども、ひょっとしていつか何かの拍子に断食ができなくなってしまうかもしれない、したくなくなるかもしれない、そういう不安を常に抱いているということではないかと思います。例えばですね、このパリサイ家の人は奪い取るもの、不正なもの、関数を犯すものでないというふうに述べていますけれども、ダビデのことを思い出してくださいね。ダビデはそれまで完全無欠な人物として生きてきたわけですけれども、汚水から覚めて屋上を散歩しているときに、水浴びをしている綺麗な女性を見てって話がありますよね。ああいうことがいつ起こるかわからない、自分が、そういう危険に巻き込まれてしまう可能性ということを全く否定するわけにはいかないということですね。そうすると、常にこの不安がつきまとうわけですから、いわば自分よりも劣っているものを、この踏み台にして一層努力しようと頑張るという生き方なんですね。で、こういった生き方というのがですね、やっぱりいつか破綻してしまうということになるのかもしれませんね。で、この一方ですね、徴税人の方です。徴税人の方は、神様、罪人の私を憐れんでくださいと言った。そこでね、この、もう一度ですね、詩編100番を見ていただけますか。5ページですかね。15節から16節にかけて、人間の本質が弱さ、儚さとして書かれています。9節から13節には、神の本質が憐れみ深さと書かれています。そして、このような構成から考えて、この詩編は、人間の弱さ、儚さを 神の憐れみ深さと結びつけて捉えようとしているということなんですね。でね、パリサイ派の人たちの生き方は確かに神に感謝すると言っているんですけれども、しかし神はほとんど関係がなくて、9節から13節に書かれているような神の憐れみを知りようとしない人たちですね。15節から16節のようなことを自分の力で努力で克服しようとしている人なんです。つまりこの詩篇100編を使って言うと、9から13に書かれている憐れみ深い神と関連づけて自分の弱さを考えようとしなかった人です。で、こういう人のことを聖書は肉の人と言う。肉の人というのは肉欲に従っている人の意味ではありませんで、神を必要とせず自分の力で弱さを克服しようとして生きている人という。それに対して霊の人と言われるときには、神の力の中で生きている人ということです。で、ですからですね、この詩篇100編は私は聖書の人間観を非常によく表している聖書で、箇所ではないかなと思います。で、この、まあ、この、これも前にお話ししましたでしょうかね、この、まあ、この、そうですね、この、冒頭さん、ごめんなさい、ルカの方に戻りましてね、そこをちょっと読んでみたいと思うんですが、5ページです。5ページの、この丸1です。さっき読んだことの後に丸1とあるんですね。これはイエスが語った例えだが、ここに登場するファリサイ派の人と徴税人を比較したとき、ファリサイ派の人の方が正しい人と思うのが普通だろう。弱さを努力で克服しているから正しい人だ。確かに努力家で、週に2度も断食し、支払うべきものはきちっと納めている。しかし14節を見ると、つまりさっき読んだ後14節になるわけですが、言っておくが、義とされて家に帰ったのはその人である、あのパリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、減り下る者は高められる。だからイエスによると、徴税人とパリサイ派とどちらが義とされたことになるかというと、徴税人であってあのパリサイ派の人ではないというふうに書かれています。弱さをどのように克服するか、正しく弱さを用いたのは徴税人であってパリサイ派の人ではないと言ってるというんですね。ちょっと奇妙な考え方ですよね。で、この後も読んでおきますと、と書かれていて、イエスが評価するのは、我々が弱くて正しくない人だと判断するであろう徴税人である。その理由を知るために9節、この例えが語られたきっかけですけれども、9節を見ると、自分は正しい人間だと見惚れて他人を見下している人々に対しても、イエスは次の例えを話されたと書いて、さっき読んだ10 節に入っていきます。で、冒険部の自分は正しい人間だとうぬぼれてを複合的に訳すと、うぬぼれてと訳している表現は直訳すれば頼りにする人という表現になります。何を頼りにするのかっていうと、自分自身を頼りにする人と言います。で、どうして自分自身を頼りにするのかっていうと、なぜなら彼らは正しい、その人たちは自分を正しいと考えて自分自身を頼りにするということです。で、これをうぬぼれてと訳した。で、まあうぬぼれてでもいいのかもしれないんですが、このうぬぼれると訳すと、日本語でうぬぼれるっていうのはもう悪い意味で使うと言っていいですよね。うぬぼれてはいけませんというようなことが、よく言われるようです。だからうぬぼれて、この他人を見下している人々に対してもというような書き方の訳になると、あ、うぬぼれてはいけないという話だなというふうに考えてしまうんですよね。この話はうぬぼれるなという話ではなくて、自分自身を頼りにするなという話です。で、誰を頼りにするのかというと、もちろん詩編103で、この語られているように哀れに向かい神、これを頼りにして、そしてこの、自分の弱さを受け入れていくというかね、これが正しい人間なんだと、まあ、弟子は主張しているということだと思うんです。そこでですね、このここで、10分ぐらいでよろしいですか。10分ぐらい休んで、15分ぐらいしておきましょうかね。15分ぐらい休んで、続きをお話したいと思います。